ふるさとの風。こんばんは、ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、1月12日は、拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で56歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月8日、北朝鮮の4回目の核実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2016年1月6日、北朝鮮は4回目にあたる核実験を敢行いたしました。北朝鮮の核開発は着々と前進しているということになりますので、国際社会にとっての脅威はさらに一段と増したと言っていいかと思います。特に今回、北朝鮮は自らのその核実験を水爆による核実験だというふうに主張いたしました。まあその真偽につきましては我々はなかなか確認ができませんし、素直に北朝鮮の主張を受け入れるというわけにはもちろんいきませんが、仮に北朝鮮が水爆の核実験が行えるということになりますと、当然その破壊力が相当大きくなりますので、脅威が増大するということにはなるかと思います。まあ、しかし北朝鮮が水爆核実験であったということを主張する裏には、自らの核抑止力というものがもう最高のレベルに達したんだということを強調したいという、その意図が十分に伺われます。実際今回の政府声明を見ましても、北朝鮮は今回の水爆実験で自分たちの地位というものが五大国、国連安全保障理事会常任理事国のアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスという、まあ、5カ国だけが今水爆の能力を持っておりますが、まあ、そこに加わったことで最強の核抑止力を備えたというふうに豪語いたしました。まあ、最強の核抑止力を持ったんだということを強調したいがゆえの水爆実験であったという主張である可能性が一つ注目されるだろうと思います。と言いますのは、最強の能力を獲得すればですね、まあ、今後、まあ、それを維持していく必要はありますが、これ以上核能力の強化を図らなくてもいいという、まあ、そういう方向に姿勢を転換していく可能性も指摘できるからであります。今回の核実験が5月に北朝鮮が開催を予告いたしております。第7回朝鮮労働党の党大会を強く意識したものであることは間違いないと思います。党大会というのは過去の成果というものを総括すると同時に今後の展望を示さなければいけない。その展望というのはいわば明るい未来の構図を描かなければいけないということでありますが、まあ、現在未来に向けて明るい展望を国民に向けて提示するということが難しい状況であることは、こ これは間違いないわけでありますので、そうした点を考えますと、国際環境、対外関係が悪化するということになりますのは、むしろ国際社会のせいで明るい展望が描けないのだということが言える重要な口実を北朝鮮に与えることになるだろうと考えられます。実際、これから北朝鮮の対外関係は相当悪化しますし、国際的な孤立もさらに進むことになります。国連の安全保障理事会は、新たな非難決議を当然採択しますし、そこには中国もロシアも参加する。さらには新たな経済制裁というものが課せられる可能性も十分にある。昨年から関係改善に動いておりました中国との関係も悪化します。ようやく政府レベルの対話が再開された韓国との関係もこれで中断する。間違いはないわけであります。とりわけ、3月から4月にかけては、米韓両国が毎年実施しております、米韓合同軍事演習が始まりますが、今年はこの北朝鮮の4回目の核実験を受けて、その演習内容が相当強化されるであろうと考えられます。これは北朝鮮の目から見れば、相当な圧力、脅威というものが増大するという、そういうことを意味するわけであります。金正恩第一書記は1月1日に行った新年時で、米韓合同軍事演習の中止を改めて求めておりました。しかし、実際は中止どころか、その軍事演習の内容が強化されると、北朝鮮にとっては厳しい演習になるということが考えられるわけであります。このように今後、数ヶ月の間、すなわち党大会が開催される前までの間に、北朝鮮の対外関係は悪化しますし、同時に国際的な孤立が相当進行すると、非常に厳しい状況になるわけですが、その点を十分に意識した上で、当然予測した上で追い込んで、今回北朝鮮は核実験を行ったと言っていいわけでありますから、したがって、そうした悪化した国際環境の中で、明るい展望が描き得ないと、いうことを北朝鮮は強調したいのかということが伺われるかと思います。こうした国際的孤立がどこまで進んでいくかということになりますと、北朝鮮が態度を変えない限り、国際的な孤立はさらに一段と進むわけでありますが、しかし、今年1月1日の金正恩第一書記の新年時の内容を見ておりますと、国際社会とのむしろ協調を求め、そうした中で経済建設を進めたいという意欲を示しておりましたので、これはどこかでその金正恩ラインといいますか、金正恩アイデア、その構想の方に再び北朝鮮が舵を切るということも十分に想定されるということになりますので、党大会までは強硬、そして孤立ということが、党大会が終わりますと、対応が変わってくる可能性もあることに我々は注目しておく必要があると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は山口彩樹、空と海の向こう。ベニー・グッドマン、メモリーズ・オブ・ユー。シングシングシングのメドレー、そしてふるさとをお届けします。今回お聴きいただくのは、昨年12月12日に東京で開催されたふるさとの風、潮風、共同公開収録において歌唱、演奏されたものです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ。メッセージを込めて日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。